のダイエット。さあ、というわけで今週も始まりました、みんなのダイエットです。お送りするのは私永井と
恥ずかです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、というわけで暑かったですね、うん、今日っていう
暑さで言うと、永井さんのいらっしゃる群馬県って、
はい、
暑くないですか？
ですね、多分日本でトップクラスの暑さを連日誇っている感じだと思うんですけど。
ですよね。
群馬県ここ何年かすごくトップを走って、
うん、
暑くて冷静に考えると、うん、今日とかも38度とかあったって来たんですけど、38度って今日ちょっと友達と話をしたんですけど、
うん、
インフルエンザだよねっていう話で。
ああ、はいはいはいはい。そうですね、38度あったって言ったら検査されますよね、はい、きっとね。
体で38度あったらもう動けないのに、
うんうん、
外気38度 で夜になっても群馬県素敵なことに35度を切らないんですね、うん、
マジっすか。
結構全然30度を日付が変わっても30度を落ちてくる気配があまりなく、
うん、
すごい暑いですね。まさかでもこんなに暑いと思ってなくて、僕今日昼間東京に行ってたんですけど、
う
ん、
ああそうだったんですか。
はい、東京行ってて、うん、東京暑いなと思ってて、うん、東京なんでこんな暑いんだろう、ひどいなと思ってたら群馬に帰ってきたら夕方なのにその倍ぐらい暑く感じた。
いやというかね、この番組を聞いただいてる方は日本全国どこにいらっしゃるか分かんないですけど、まあ、関東近県のお住まいの方だと天気予報ってね、群馬県の温度とか見られる機会もあると思うんですが、
そうです、
ね、なんか 2,3 度高かったりしますよね、ここ以来。はい、
明らかに原因が不明で異様に温度が高いところが関東地方の天気予報だと、
うん、
熊谷と前橋って熊谷埼玉県で、
はい、
前橋が群馬県なんですけど、
うんうん、
そこがすごくデッドヒートを繰り広げてる連日っていう。
その間に永井さんがいらっしゃると。
そうですね、
位置的に真ん中ぐらいですよね。
僕が普段過ごしているのは高崎市っていうところなんですけれども、
はいはい、
高崎市って簡単に言ってしまうと隣町なんですね、前橋の。
前橋の隣町だし、熊谷も隣町みたいな感じじゃないですか。
は
い、
熊谷も隣なのでかなり挟まれた状態で、実は表には出てないけどすごく暑い、うん、
やっぱ暑いんですよね。
はい、一応今日車の温度計がピークで39度までは指してたので。
9度ですか。
もうおかしいなって本当にすごく思いましたっていうか、
うん、
でこういう時期だとものすごく痩せるっていうお話が、
うん、
まあ見た目的にもやっぱり気にされる方も多いですし、
うん、
あと暑くてあんまり物を食べなかったりして痩せちゃうんじゃないかみたいな、
はいはいはい、
する方が結構多いんですけれども、うん、ですね、よく1年のうちで一番痩せやすいのはいつって話をされることがやっぱり相談としてもありまして、
うんうん、
で夏ってやっぱり一番痩せるんですよねっていうお話をいただくこともあるんですけども、うん、ですね、実は一番痩せるのは夏ではないっていうお話なんですね、うん、
いやなんかやっぱり汗かくしね、なんか痩せそうって気がします
ね。さっぱりしたものを食べたりとかもするから痩せそうなイメージを皆さん強いと思うんですけど、
うん、
体のことだけで考えると実は夏って痩せにくかったりもすることがかなりあるんですね、
う
ん、
へ
え、いろいろ理由はあるんですけれども、うん、簡単に言うと例えば外が暑い分、
うん、
体の中に冷たいものを入れたりするじゃないですか。
はいはいはいはい。
でそれで体温を下げようとするんですけれども、
うん、
単純に冷たいものって入れたら一番最初にどこに届くかっていうと、簡単に言うと大きく言うと内臓じゃないですか、
はいはいはい、
で冷たいものを内臓をたくさん取りすぎると、
うん、
実は内臓の働きってやっぱり低下しやすいんですよ。それでなんかお腹が痛くなっちゃったりとかいうことも結構あると思
います。はいはいはい、それ聞きたかったんですよ。ですね、
はい、
僕年中アイスコーヒー派なんです。
はいはいはい、あの僕の身近にもそういう人がいて、あの1年365日必ずアイスコーヒーっていう人が、
はい、僕その派なんですけど、で、はい、まあ、ツイッターなんかでそんな話を書いたりするとですね、
はい、
賛否両論ありまして、
はい、
体を冷やすと脂肪を蓄えるから太るんじゃねえのっていう人と、
はい、
冷たいの飲むと何つったかな、いやいや冷たいの飲むと、
はい、
あ、体を温めようとするから脂肪を燃やすから、
はい、
いいんじゃないのっていう人と、
はい、
どっちなんだろうと思ってたんですよ。
ですね、これあの正解で言ってしまうと、
うん、
最初のお話の方の方が正しいんですね。
あ、やっぱ脂肪をつけようとして太っちゃうんだ。
あの太っちゃう、あの脂肪をつけようとしてっていうのはすごい極端な言い方になっちゃうんですけれども、
はいはい、
簡単に言うとさっき言ったみたいに内臓の働きが低下しやすいじゃないですか、
はいはいはい、
内臓の働きが低下しやすいっていうことは代謝だったり消化だったりっていう機能が落ちるじゃないですか、
うんうんうんうん、
っていうことは体内に栄養素がとどまりやすいですよね、
うん、あ、なるほどね。
なので、うん、脂肪を、まあ、極端に解釈をすればつきやすくなるっていうところまで行くことも否定はできない、
うん、あ、なるほどね、
いう話で、でも一説にはあるんですよ。いわゆる副交感神経を刺激するので、
うん、
冷たいものを入れることは良いっていう話はあるんですけれども、
はいはいはい、
ただ刺激をすることによって体が代謝を活性化させるほどの効果をデータとして得られているところはどこにもないんですね。
ああ、そうなんだ。へえ。
ただの僕が今まで体を見せていただいたデータで考えていくと、
はい、
やっぱり一年中冷たいものを取っている方の特徴として共通で挙げられるのがあのおへそから下が膨らむんですよ、う
ん、あ、はいはいはい、
膨らむっていうのはあの水っ腹とかではなくて、
うん、
やっぱりそこに脂肪がつきやすくなる。
あ、そうなんですね。
この傾向はかなり高いですね。
じゃあ一年中ホットを飲むか一年中アイスを飲むかだったらホットの方がいいんだ。
ホットの方が痩せるっていうことを考えたり、あとあの単純に痩せるだけじゃなくても健康面を考えても実はやっぱり温かいものを取っておくっていうのは、
うんうん、
体にとってはメリットがたくさんあるんですね。
へー、
だから本当はあの、うん、ただ僕もアイスコーヒーを極力飲みたい方なので、
はいはい、
気持ちはとても分かるんですけれども、うん、ダイエットの提案をさせていただくときは必ず、
うん、
あの冬でも温かいものを積極的に、うん、夏でもですね、夏でも温かいものをとにかく取るようにっていう話は絶対にして実践してもらってますね。一番簡単にできるダイエットの取り組みなので。
ああ、そうなんですね。いや、なんか前にテレビに見たんですけど、なんか寝起きに白湯を飲むのがいいとかっていうのは、
はい、白湯ダイエットありますね、
はい、うん、
でも白湯ダイエット自体も結構 ありだなとは思ってはいるんですけれども、
うんうん、
ただの僕をお話しするときにやっぱりよく言うのが、
うんうん、
体って実は一つの栄養素だけでは成り立たないじゃないですか。
まあそうですよね、うん、
ものすごいたくさんの栄養素があって初めて作られるものなので、
うんうん、
何か一つだけのものを積極的に集中的にとって体の状態を変えるっていうのはやっぱり健康状態をすごく損ないやすいっていう危険があるなと、うんう
んうん、はいはいはい。
で、健康状態を損うと一時的な体重落ちるんですけど、
うん、
要は体型を作っているのは結局脂肪の厚みじゃないですか、うんうん、大体大人になると、
はいはい、
で、あの体重って一時的に落ちたものって脂肪が全然落ちてないんですね。
おー、一時的に落ちたのは脂肪じゃないんですか。
あの基本的には水分がメインですね、
はい、
だから逆に1日で2キロ落ちたよとか3キロ落ちたよとか、特にスポーツやったりとかドライブしたりとかいう後によくそんなお話あると思うんですけど、うん、
はいはい、
あれは全部水分だと思っていただいて間違いない、
うん、あ、そうなんだ。じゃあいっぱい動いたから水分取んなきゃって取ったら元通りなんだ。
はい、もう あっという間に元通りになりますし、
うん、
落ちた分をより頑張って吸収しようと思った時、人は何か理由をつけて、
うん、
素敵な栄養素を自分にとってご褒美にあげたくなる。
なります、なります、はい、
なので結果、うん、太るっていう話にはやっぱりなりやすい。
なるほどね、
はい、ですね。だからなるべく逆に僕がダイエットする時によくお話しするのは、
うん、
とにかくいろんなものを食べましょうと、
うん、
とにかくいろいろな栄養素でできているので、
うん、
食べて食べて体に必要な栄養は正しく入れましょうっていう話を、
うん、
そうじゃないと結局一時的に痩せても長続きしてくれないんですね、
うん、
特に体型とかは。
そうですよね、
でよく一番最初に選んでもらうんですけど、うん、体重を落としたいですか体型変えたいですかっていうまず2択を最初ダイエットの時に聞くんですね。
はいはいはい。
で体重を落としたいって言われた方は、うん、なぜか理由を教えてもらうようにはしてるんですけど、
うん、
でもそうするとやっぱり細くなりたいからっていうお話はやっぱり圧倒的に多くて、
うんうん、
で細くなりたい時は実は大人になったら、うん、体重で考えるとダイエットって失敗するんですね。
ああはいはい。
なので実は一番ベストなのは体重が変わらないけれども、
うん、
サイズが変わる、これが大人としては一番実は正しいダイエットの方法なんですね。
ああなるほどね、
はい、これすごく誤解されるんですけど女性でも、
うん、
特に体重は別に私何キロですっていうプレートをつけて歩かないじゃないですか
うんうんうん、うん、
なので絶対に見た目を変えるためには中の脂肪が薄いことが大事なんですけど、
うん、
脂肪を常にやっぱり燃やしやすい体に作っておくためには、
うん、
体って筋肉の量が多い方が実は良いんですね。男性でも女性でも、
はいはいはい、
で実は筋肉と脂肪って重さの比率が全然違うので、
うん、
筋肉って脂肪より全然重たいんですね。
ですよね、うんはい、それは、うん、聞いたことあります。
なんでイメージをしていただくと分かりやすいのがスーパーの精肉コーナーとかで、
うん、
やっぱり脂身のところって割とスカスカそうじゃないですか。
はいはいはいはい。
でも赤身の部分でやっぱり割としっかり身があるっていう感じがあると思うんですけど、うんうん、ああいう感じでやっぱり同じぐらいの塊だったら筋肉が重たいので、
うん、
筋肉がたくさんついていると、
うん、
結果体重として重くなってしまうことっていうのが実はあるんですね、
はいはい、
でも筋肉がたくさんあると何がいいっていうと、
うん、
まず基礎代謝が高くなる、
うん
ということは食べても太りづらくなるっていうことがまず挙げられるのと、うんうん
はい、
あとは実は皆さん骨格があるじゃないですか。人間だったらみんなやっぱり骨があって、
うん、
その上に筋肉がついているので、
はいはい、
骨格がお家で言うと要は基礎工事だとすると、
うん、
筋肉っていうのが要は見た目を作っている外壁工事みたいな感じだと思っていただくと。
あーなるほどね。
なので見た目の良さを追求するのであれば、
うん、
やっぱり筋肉がある程度しっかりしているというのがとても体は綺麗なラインを保てるっていうことなんですね、
うんうんうんうん、
なので筋肉がついているととてもメリットが高いんですが、うん、その分やっぱり脂肪よりも重たい分体重で見ると結構重たくなっちゃうんですね、
うんうんうん、
だから僕がお付き合いさせていただいているダイエットをしていただいている方とかだと、
うん、
体重が500g も変わらないのに、
うん、
ウエストだけ3サイズ落ちるとかが普通に起こるんですね。
そうなんだ。
でもそれが実は一番正しく痩せている方法で、
うん、
逆にだから体重が2キロ落ちたっていう方は、
うん、
意外と別にベルトの穴が一つ閉まったよっていう話はやっぱりなかなか聞かないと思うんです
ね。ああなるほどね。まあでも2キロぐらいだと分かんなかったりしますもんね。
そうなんです。人にしかも気づかれるのって大体3キロから先なんですね、うん、
ああはいはいはい。
2キロとかだと本当に気づかれないですし、
うん、
2キロってやっぱり水分で落ちてることが多いので、
うん、
実際問題そうすると水分で落ちているっていうことは体重をあっという間に水で戻せるので、
うん、
特に厚みを占めている脂肪の厚さが変わらないので、
うん、
見た目全然変わらないっていう。
なるほどね。
なんで何キロっていうことで考えると、
うん、
ものすごくダイエットはうまくいかなくて歯がゆい思いをすることがたくさんあって、うんね、
なるほどね。そうか。じゃああれですね、先週だか話した体重体脂肪プラスなんかウエストサイズとか公開していかないといけなくなりますね僕の場合
ね。でもウエストサイズ何センチ落ちたぐらいみたいなのはあるなのかなとは思うんですけど、
まあでもちょっと測ってみようかな。はい、まあちょっと忘れないうちに伝えておきますと、
はい、
この収録がですね、配信がいつなのか分かんないんで収録日暴露してしまうと7月22日になったところで今収録をさせてもらっているんですが、
はい、
そこから何日か前7月17日計測で、
はい、
83.6 体重、
はい、
体脂肪が 23.9、
はいはいはい、
4分の1脂肪かっていうちょっと衝撃
っていう風に考えますよね なので僕よく言うんですけど、あの、はい、人生の4分の1が油でできてるんですよって話を。
やだな、人生の4分の1油。
そう考えると結構あの、うん、シビアに、あ、痩せた方がいいんだなって思ってもらえることがあるんですね。う
ん、なるほどね。
なんか油身にまみれた人生が4分の1あることを考えたら、もう少し適正にしようと思うじゃないですかっていうのは、うん、普段やっぱりお話をさせてもらうときにすごく頑張ろうと思ってもらえるので、うん、よく言ってはいるんですけど、
こちなみにその標準的な体脂肪率ってどれぐらいなんですか？
男性ですと世代によってもあるんですけれども、うん、半助さんぐらいの世代の方であれば、うん、大体、うん、そうですね、男性ですと16% から19% ぐらいまでの状態であれば、うん、一応適正範囲には入ると思います。
ああ、なるほどね。中、あ、まあ、うん、でも1割までいかないでも結構ありますね。
10% 台でも 10% 台に入ればっていうふうに考えると、
うんうんうん、
20% を切れれば、うん、OK っていうことで考えると、うん、そんなにシビアではないかな。
うん、でも83体重がうちの、まあ、80の2割って考えると怖いですね、
はい、結構あるなと思うじゃないですか。ただあの必要な部分も脂肪って実はあるので、
あ、はいはいはい、
乗ってることには意味はあるんですけれども、うん、でもそのうち何キロかは要はあの24時間、うん、例えばあの5キロ余計だとしたら、はい、5キロのダンベルを24時間背負って暮らしている感じじゃないですか。
はいはいはいはい、
そうするとやっぱりあの5キロだと、まあ、うん、ダンベルよりも米袋とかの方がイメージしやすいですかね。24時間米袋を背負ってたら疲れるじゃないですか、
うん、疲れますよね。いや僕ね、これあれこの番組で言いましたっけ、ずっとね65ぐらいだったんですよ。
はい、
高校生から20歳20半ばぐらいまでかな、いやちゃうな、計算22、23か、メカニックやって計算になって整備をしなくなった途端増えたんですけど、でも大体65ぐらい、はい、2から5だったんですよね。
はいはい、
でそのがずっと長かったので、そこから考えると約20キロじゃないですか。
はい、なんで20キロ分
なんか灯油のポリタンクを背負って生活してるのかとかって、
はい、24時間その状態だとすればやっぱり当然体も疲れやすくなるじゃないですか。
はいはい、
で疲れてくると一番最初にエネルギーを欲しがる場所が、うん、実は体の中だと、うん、脳なんですね。
ああ、はいはいはい、
で、あの脳が例えば疲れたなとか嫌だなってストレスを感じたりするときって、うん、とてもエネルギーを欲しがるんですね。
うん、
で脳ってエネルギーが実はあのいわゆるグリコーゲンって言われているもの、簡単に言うと甘いものをですね、はい、
うんうんうん、
しかエネルギーとして受け付けないんですね。
うん、
なので疲れてきたときに甘いものを欲しがるっていうのは実はそのメカニズムが働いてるんですけど、
うん、
ただ困ったことに、うん、欲しがる割に使ってくれないんですよ脳って。
あ、はいはいはい、
例えば 100g 甘いものを取るとするじゃないですか、
うん、
そのうちの 10g しか使ってくれないんですね。
うん、あ、じゃあその残り 90g はどこ行ったんでしょう。
はあの見事に使われなければ貯蔵されるじゃないですか、
うん、やっぱそうなんだ。
はい、なのであのストレスを感じた時に例えばやけ食いをしちゃうなんてお話とかやけ酒みたいな話もあるんですけど、うんうん、はい、やっぱりそれは一回脳のストレスを和らげてあげるためなんですけど、
うん、
漏れなく栄養は体に蓄積されてい
く、うん、されるんだ。あ、そっか、摂取した分の1割ぐらいはそのストレスの回避だったり、
はい、
本当に必要とされてるものかもしれないけど9割ぐらいは体についちゃうよっていうことなんですね。
使われないともうそのまま体にたまるので、
うん、
そう考えると本当に結構実はあの体って余計なものを背負ってるんだなって思ってたりとか、
うん、
あのいろいろ理由をつけて欲しかったりすることって多いじゃないですか、
うんうん、
でもあの結構実はそれがものすごく怖いのでっていう、あの簡単に言うと家計簿みたいなもんだと思ってるんですよね、
うんうんうん、
実は痩せるってだから実はすごくよく言うんですけど簡単な話で、
うん、
収支で浪費が多ければ良いっていう話なんですね、
うん、ああ、 本当の家系と、まあ、逆なわけです
ね。そうなんです、うん、だからあのよく車とかでも言うんですけど、うん、すごい外車みたいになってくれるとすごくいいっていう、うんうん、今体が皆さんプリウスの状態になるので、
うんうんうん、
なるべくあのコルベットとかそんな感じの外車になってもらって、
うん、
エネルギーを出せるっていうのでやっぱりいわゆるあの外車っていう特にアメリカの車とかっていわゆる大排気量で、
うん、
何千 cc っていう排気量じゃないですか、
うんうん、
あれがだから人間の体で例えると代謝量みたいな感じなんですね。
ですね。まあじゃあ浪費化になってればいいっていうことなんです、ね、
そうです。で浪費をしてくれるために、うん、実は筋肉が一番エネルギーを出してくれるので、
うん、
筋肉がついてることが実はとても痩せるのに、うん、早いっていう話なんですね。
なるほどね、はい。まあ、ちょっと前が長くなりましたが後半はじゃあその痩せることができたらどんなにいいことがあるかみたいなところにお話を持っていければと思います。
はい。
はい、ということでまあ浪費化にうまくなって痩せる体ができると、
はい、
どんないいことがあるかっていうのをちゃんと理解しておけばそこがあこういうふうになれるのねっていう頑張れる目標になりますからね。
そうですよね、
うん、
まずでもあの一番最初に分かりやすいのは、うん、あの健康になるっていうことは一つ大事だと思ってるんですね、
はいはい、
だからね痩せた状態って常にその状態で無理をしなくて維持できるっていうところまで含めてだと思うので、
うんうんうん、
一時的に体重が落ちた状態っていうのは結局それをキープするためにどこかで無理をするわけじゃないですか、
うんうんうん、
そういう意味ではやっぱり健康な状態とは言えないと思うので、うん、健康な状態になっていくっていうことがまず痩せることは一つ大事だと思うんですけど、
うん、
健康になっていくと単純にあの体を使いやすくなる、
うんうん、
例えばあのベタに体が軽いっていうことも含めてそうなんですけれども、
はいはい、
であの体が軽いと実はあの物を考えるのがすごく整理をしやすかったりするっていうことも
一つあって、あそうなんですか。
あとてもありますね。あのなんで体を動かす量が低下してくると、
うん、
脳の働きは鈍ることがとても多いみたいです。
それがすごいなんかやばい感じしますよね。
特にもう本当にあの以前に比べて圧倒的に体を使う量が減ったっていう方は、
うん、
やっぱりどうしても知らないうちに自分の脳が働くことを少し拒み始めるっていう傾向はあるので、
いやーやばいっすね。
だからの気分転換に軽く体を動かすみたいなところでも大きく変わると思うんですね、
うんうん、
なので健康になっていられると、
うん、
とてもあの体が軽ければ動きやすいので例えばいろいろなことが積極的になれたりするっていうのもあるじゃないですか。
はいはいはい、そうですよね、うん、
でもすごく積極的になっていくとやっぱりあのよく言われると思うんですけど、
うん、
行動を起こしているといろいろなことがあの広がっていくっていうようなお話は、うん、あれですね、ツイッターとかはまさにその典型だと思うんですけど。
おお、はいはいはい。
なのでやっぱりあのアクションが起こしやすい状況が生まれるっていうのは、
うん、
とてもダイエットとしてはプラスに働くんじゃないのかなと。
そっか、やっぱりその痩せる、まあ、アクティブになっていくっていうのはなんか想像がついたんですけど、その頭の回転まで影響してくるっていうのは、
まあ、でもものすごく影響すると思います。
すごい、それはメリットですよね。
特にだからあのお仕事とかでなかなか本当にいろいろ画面に向かってっていう作業が多かったりとか、
うんうん、
ひたすら何かを打ち続けているっていうことが多い方なんかは、
うん、
本当にあの体を使うっていうことで痩せるっていうことだけじゃなくて体を使うっていうことを考えていただいても、
うん、
健康状態がやっぱり上向く、うん、上向くのはどういうことかっていうと実はあの代謝も活性化したりとかするっていうか成長化しますよね、はい、体の環境が、
うんうんうん、
っていうことは健康な状態もキープしやすいのでやっぱり太りづらくなる。
おお、なるほどね。
あとはよく女性の方で言うんですけれども、
うん、
とにかくあの特に年齢の高めの女性の方だと、
うん、
10年ぐらい前の太る前のサイズが着れるようになったっていうんですね。
おお、はいはいはいはい。
あ、痩せたのに新しいの買わないんだってよく思うんですけど 昔のが着れるようになってすごく嬉しいっていう話がされることが多いですね。
いやでもね、それは昔こう何人かの人から聞いたことがあるんですけど、その、はい、昔着れてた服もう太っちゃって着れないんだけど捨てられないっていうのはいろんな人に聞いたことがあるので、やっぱ皆さん持ってるんじゃないですかね。
そうですよ。だからそれが着れるようになったのが一番嬉しいっていう話をいただくことが結構痩せていただいた方とか多いんですね、
うんうんうん、
特に本当に15キロとか、
おお、
半年かからなかったのかな、 3、4ヶ月で15キロ。特に、僕でも一番大事にしてるのはとにかく余分な脂肪だけを落とすっていうことをすごく考えてるんですよ、
うんうん、
余分な脂肪を落としていくと体も軽いし、
うん、
例えば食べても太りづらくなりますし、
うん、
あとはそれこそ本当に服を選ぶことも自由にできたりとかしていくっていう部分、
はいはい、
あと一番大きいのは成し遂げたことで実はすごく自分に自信が持てるようになるようなんですね。
ああ、それも大きいかもしれないですね。
はい。うん、そうすると今までいろいろなことに対して例えば太ってることがちょっとコンプレックスになっていて、
うん、
どうせ自分なんかって思っていた人が、うん、すごくいろいろなことに対して積極的になれたので、
うん、
最終的にそれで例えばパートナーを見つけて人生が変わったっていうような感じが。おお、
それはすごい大きい。メリットですよね。
メリットとしては結構大きいかなと、うん、例えばだから本当にそういうことを思っていても、でも自分今みたいに太ってるとなかなか相手にしてもらえないんじゃないかと思っている方であれば、
うん、
痩せるっていうことで自分が努力の末に積み重ねて、
うん、
そういう結果を得られれば、うん、で例えば周りから痩せたねとか、もう痩せたら 100% 褒められることにはなるので。
あ、そうですね、はいはい、
それは本当に思いました。痩せた人で、うん、本当に頑張って痩せた人でけなされる人は一人もいない、うん、
そうですよね。
本当にすごいねっていう、
うん、
賛辞の言葉しか送られないですね。
そうだ、
はい、そうするとでも人ってやっぱり大人になるとなかなか褒められないじゃないですか。
はいはいはい、そうですね、怒られることいっぱいあるけど、
はいはい、でも褒められると実は結構大人の人って、うん、短い間にガラッと変わるんですよね。本当に目がキラキラしてきたりとか、
はいはい、
そういう意味で本当に人として魅力的になっていくなっていうのはとても思います。たくさんの方に見せていただいて、
うんうん、うんうんうん、
でやっぱりそういう状態の方がコミュニケーションも取ってもらいやすいじゃないですか。
あ、まあ、そうですよね、うん、
そうするとやっぱりいろいろな面で本当にアクティブにいろいろなことが動いていくんだなっていうのをたくさん見たりしたんですね、うん、だから本当にダイエットを真面目にすごく死ぬほど頑張るとかじゃなくて真面目にやって、
うん、
いいことはめちゃめちゃ多いなっていうふうにはとても思うんですね。
そうですよね。ですからやっぱ痩せて何やってんのって言われることはないですもんね。
もしも言われたとしたら、うん、間違った痩せ方を絶対にしてるんだと思うんですよね。
ああ、そっかそっか、
はい、なんか変な風にやつれちゃって、
うんうんうん、
もうそんな痩せ方はしたくないっていうような形の時に、うん、多分そんな風に言われることはあるんだと思うんですけど、でも普通にダイエットしてるんだって言って毎日楽しいよって言ってる人のことを見て、
うん、
そんなことして痩せたって誰も羨ましくないんだからねみたいな話とかもあんまりしないなっていう、
まあ、ひがみみたいなのあるかもしれないですけどね。
でもものすごくちゃんと痩せていって頑張っているのを見ていると、
うん、
本当に実は周りの人が、うん、褒めることしかしなくなるんですよ。
うん、いやでもね、僕の周りにも一人最近こう一生懸命頑張ってちゃんとやられて痩せられた方が一人いらっしゃって、
はい、
やっぱりすごいねってやっぱりみんなに言われてますよね。
そうですよね、
うん、
とにかくだからものすごく褒められるんです。で褒められるとやっぱ人って嬉しいので、いろいろなことに対して本当に自分から積極的に動けるようにすごくなるんだなと思うことがありました。僕はある人を半年間ぐらいで脂肪だけで30キロ
落
とすことがあるんですけど、女性で、
おお、
その方に関してはご本人が人生が変わったっておっしゃったのももちろんなんですけど、
うん、
わざわざお母様が来て、うん、
はい、
お礼を言ってくれたんですよ。娘の人生を変えてくれてありがとうっていう。
まあでも親と立場からすると健康面でもちょっと心配ですもんね。
そうなんですね。
あんまり太っちゃうとね。
本当に実は 三大成人病って言われている成人病があるじゃないですか、
はい、
三大成人病に関しては、うん、肥満との因果関係がとても大きいんですよね、
うんうんうん、
なので死亡率が 30% 要は人生の3分の1が油の人は、うん、あの成人病の発症率がそれ以下の人に比べて倍以上に上がるんですよね、
う
ん、
やば30まで行ってないけど手届いてそう感じがするからちょっと怖いですね。
なのであの本当にそれが落ちているだけでも、
うん、
とてもあの安心していられるっていうのもありますし、
うんうんうん、
これはあのすみませんちょっと具体的に確認はしてないんですけど生命保険でも 30% 超えてると結構審査厳しくなるらしいんですよね。
あそうなんですね。加入する
やっぱりあの成人病発症しやすくなってるっていう状
況で、はいはいはい、
かなり慎重になるっていう話なんですね。
へえ。
だからまあすごいベタなことを言えばあの、うん、割とスムーズに生命保険に加入できる
それも一つのメリットということでね。
あとでも痩せられると本当にあの多分正しく痩せる知識が身についていると、
うん、
食べることとかに対して の, あの不安だったりストレスっていうのは全然なくなっていくと思うんですね。
あ確かになんかこれ食べたいんだけどやっぱり食べるとやばいよなっていう、そう食べることに対するのは漠然と何でもっていう、まあでも基本的に何か食べるときにちょっとやばいかもなと思いながら食べるっていうのはやっぱストレスですもんね。
食べるじゃないですか。そして、うんうん、絶対食べちゃうじゃないですか、うんうん、でもあの食べることに対して例えば後ろめたさがなくなったりとか、
うん、
食べた分どうしようっていうのもちゃんと身についていくと食べること自体もそんなに怖くないので、
うんうん、
例えばやっぱりストレスを感じているとより欲しくなっちゃうじゃないですか、
はいはいはい、
でも食べていてもそんなに問題じゃないんだっていうことが分かっていたりすると、
うん、
実はこれ逆に適量で抑えられるようになるんですね。
そっか、その食べてもいいよってその前回だか前々回に永井さんがおっしゃってたストレスかけないっていうのはそういうところにあるんだ。
そうなんです、そうなんです。逆にあの抑えてしまうと本当に、うん、あの食べたいっていうことじゃなくて、
うん、
欲求を満たすことでストレスを解消したいっていう脳の働きになっちゃうので、
なっちゃうのか。なるほど、悪循環になるわけですね。そう
なんです。なので実は太っていると実はやっぱり脳からの信号っていうのがうまく送られづらくなるっていうのはあるみたいなので、
はい、
そうするとやっぱりどうしても欲求を優先したくなるんですよね。
はいはいはい。
そうするとやっぱり食べたくなっちゃう。
なるほどね、
でもどのぐらい食べたらどのぐらいついちゃうのかっていうのも要は基準が分かってないので、
うんうんうん、
ドキドキしながら食べたりっていう感じになるじゃないですか、
はいはい、
でもどのぐらい自分が食べた時に何をどうしたら、例えば明日ちょっと軽くジョギングをしたらこれ全部クリアできるのかどうかとかが分かっていたりすれば、
うん、
食べても今日はとりあえず食べようと、でもその分明日動こうとか、
うん、
明日ちょっとじゃあ甘いものは少し控えよう、お酒控えようみたいなことを考えられてバランスが取れれば、
うん、
その時点でおそらく正しく栄養が吸収されやすくなっていく
と。あ、なるほどね。
だから絶対にあの食べた方が良いっていうのもあるんですね。であの特に体ってさっきも言ったようにいろいろな要素で構成されているので、
うんうん、
例えば筋肉とかで言うといくら例えば食事を抑えて水分の多いものを取っても筋肉にはなってくれないじゃないですか、
うんうんうんうん、
やっぱり筋肉になるためにはタンパク質っていうものが必要なので、
うん、
タンパク質は絶対に取った方が良いとか考えたら、うん、やっぱりタンパク質を食べた方が良いと。で例えばタンパク質に関しても例えばあの脂肪のないタンパク質、少ないタンパク質っていうのも実は世の中にはちゃんと存在たくさんするので、
うんうんうん、
例えばあの一番分かりやすいところで言うと、
うん、
豆腐とかはものすごく脂肪が少ないけれども、
うん、
植物性のタンパク質が多かったりとか、
はいはいはい、
納豆とかもそうですよね。
納豆は少ないの？
納豆はの結構多いです、植物性のタンパク質は。
あ、いやいや、脂肪分。
あ、脂肪は少ないですね。
あ、そうなんだ。
少ない少ない。
よかったよかった。
納豆は食べた方が良いですね。
うん。いや、そのね、一時ハマって納豆と豆腐だけで昼飯みたいな、まあご飯も食べるんですけど、
はいはい。
一時もうおかず納豆と豆腐だけでいいやみたいな時期があってですね。
はい。
やたら買い込んだことが。あったんですよ。だからその偏った食事しちゃいけないっていうのには反するんですけど、
はい、
タンパク質だけで言うと結構いいかったかもしれないなと今ちょっと聞いて思いました、はい、
なんででも実はご飯も食べていたっていうのが結構ポイントで、
うん、
あのいわゆるご飯って炭水化物って言われるものが多い、はい、
うん、
で炭水化物があの簡単に言うと、
うん、
種火になって脂肪を燃やすきっかけを作ってくれるための最初のエネルギーなんですね。
はいはいはい。
だから多少の炭水化物は入っていないと、
あ、いけないですね。
実は体って燃焼しづらくなっちゃうんですね、
うんうんうん、
だからあのいわゆる低炭水化物だったりローカーボダイエットっていう話を、
はいはいはい、
あるじゃないですか。
ありますね。
あれは誤解されているのは、
うん、
低炭水化物って言っているだけなので、
うん、
無炭水化物じゃないんですよね。
あ、なるほどね。
多少なりとも必要っていう、うん、ただたくさん取っていると、
うん、
それも脂肪として溜めやすいので、
うん、
注意しましょうねっていうのと、
うん、
あの特に今の食生活だと炭水化物が油断してると、
うん、
ザクザク入っちゃうので、
うん、
減らした方がいいですよねっていう話を、
あ、なるほどね、
されることが多いんですけど、
うん、
最低限の量は絶対に必要ではあるんですね、
うんうん、
だから実は本当にあのご飯があって、
うん、
納豆があって、
うん、
例えば豆腐とわかめと油揚げのお味噌汁があってっていうと、
はい、
実はあの油揚げも大豆製品じゃないですか。
ああ、そうですよね、
はい、味噌も大豆製品じゃないですか。
ああ、そっか、はいはい。
であとはわかめが入ったりするとわかめはミネラルがあったりとかするので、
うんうん、
それでかなりタンパク質が取れ、そこに例えば軽めの焼き魚で、
うん、
それこそ本当に目刺しみたいなものがあったりとかすれば、
うん、
魚のタンパク質、それからカルシウム、
うんうん、
っていうものが取れたりすると、あとちょっと本当にあの薄く漬けた漬物があったりとかするっていう日本の食卓の一般的なお食事だと、
うん、
ものすごく痩せるためには実はとても良いんですよね。
あ、やっぱ和食がいいんだ。
和食はでもとても良くてですね、あの、うん、マドンナっているじゃないですか、
はいはいはい、
マドンナは、
うん、
今自分が食事をするものは、
うん、
日本人シェフにしか作らせてないんですよ。
へえ。
専属の日本人シェフの方がいらっしゃって、
はいはい、
ツアーに行くにも何にしても必ず自分の口に入るものはその方が調理した日本食、
は
い、を徹底的にとって、もうそれがここ何年も続いてるっていうことなので。
あ、そうなんですね。
そのぐらい日本食っていうのは多分海外、特にアメリカだと、
うん、
日本食に対しての、 あのダイエットの価値っていうのはすごく高いんですよ。
へえ。
だから実は本当にあのバランスの良い日本食を取れるっていうのは、
うん、
痩せるためで結構近道なんですが、逆に言うとやっぱり普段の食生活って結構欧米化してるじゃないですか。
そうですね、うん、
なのでそれがちょっと切り替わると、
うん、
実はそれだけでも痩せやすくなる、
うん、
だからあのそんな一生懸命ダイエットフードとかあのローカロリーにしようとか、
うんうん、
今日は食事を極端に抑えようとかいうことを考えなくても、
うんうん、
痩せやすい環境は作れるじゃないですかっていう。
ああ、なるほどね。
そこにすればいいです
か。まあ、ちょっと食べ物についてはまた回を改めてね、ちょっといろいろといいもの悪いものとか、
な
んかどうせこれ食べるんだったらこっちにしといた方がいいよみたいなので、こうリプレイスできるようなものがあったりとかするといいなと思ったんで、食べ物についてはまたちょっと改めてね、回を変えてじっくりとやっていきたいと思うんですが、そのでもやっぱり痩せたらいろいろいいことありそうですよね。
あのとてもいいと思います。特にあの女性だって一番大きいのは、
うん、
服が本当に選べるっていうのが大きいみたいです。
ああ、やっぱりそうなんでしょうね、うん、
それはとても大きいです。あと男性だと夏暑くないと思います、うん、あんまり
あ、そうなんですかね。
簡単に言うとあの例えばあの魔法瓶の水筒とかあるじゃないですか、
はいはいはい、
男性が太って脂肪がつくと、うん、体の中が魔法瓶の状態になるんですね。
あ、そうか。
要は、ね、脂肪が壁になって
うん、
熱を逃がしづらくなるんですよ。
保温しちゃうんだ。
そうです、そうです。で、中保温されるから余計冷たいもの欲しくなるじゃないですか。
はいはいはいはい。
で、冷たいものを入れるんですけれども、うん、今度は内臓がそれを消化しようとするのに疲れちゃうっていう、うん、
ああ、なるほどね。
でも暑いからすごく汗はかくて、もうその魔法瓶の構造ですからね、ものすごく保温性高いので
そうか、
暑くでしょう
か。そうか。
だから本当にあのあれなんです、トップのアスリートの方とかだと、うん、今サッカーの日本代表とかのレベルの選手だと、
うん、
体脂肪率って一桁の方がとても多いんですね。
ですよね、うん、
でああいう方ってものすごい寒がりなんですよ。
はいはいはい。それはね、まあ、私ちょっと自転車のレース取材いたりとかして、はい、いろんな方と話させてもらう機会があるんですけど、
はい、
一回一緒にね、あのファンの人たちと、まあ、僕も走らせてもらったんですが、こうツーリングイベントみたいなのがあって、
はい、
でそのプロ選手がこう間々に入ってもらってこう走る 機会があったんですよ、はい、ただもうなんかブルブルブルブル震えてるんですよね、まあ、確かにまあ冬だったので寒かったっちゃ寒かったんですけど、まあでもこなんかファンの人たちからすると、まあ、寒いけどこう選手の人たちと走れるとか、まあ、これから体を動かすし、まあ、実際走り出してもずっと寒がってるんですよ、
はい、
要は普段の自分たちのペースじゃないじゃないですか、レースペースじゃないからその心拍が上がってなかったりとかいろいろあって、
はい、
ああダメ寒いとか言って、
そうですよね、
やっぱそれぐらい違うんだなって思ってね、
そうです、ものすごい保温効果が高いんですよ脂肪って。
うん、
だから逆に言うと太っているとどんどんどんどん冷たいものを欲しがるので、うん、どんどんどんどん体は冷やそうとしている割に冷えなくて、
うんうん、
であのやっぱり結果太りやすくなっていっちゃうっていう悪循環にもつながりやすいっていう、
うんうんうん、
それはとても大きいですね。多分汗をかく量は全然変わると思います。
あーそっか、もうなんか沸騰してるからどんどん汗かいてるような入れたものがどんどん出てくるみたいな感じ、
ね、だ熱の抜けがすごく悪くなっちゃうっていう感じは、
ああやっぱりじゃああれですね、来年の夏涼しく過ごそうと思ったら頑張って今から1年ぐらいかけて痩せれば来年は少し快適な夏を過ごせるかもと。
もう全然変わると思いますっていうか、秋口までに1回変わったら面白いなと思うんですけど、あと一番大きいのは老化とかも違うんですよやっぱり。
へえ、そうなんですか。
極端な話をすれば、
うん、
あの例えば太るっていうことはホルモンバランスも崩れやすいんですね、簡単に言ってしまうと。
はいはいはい。
でホルモンバランスが崩れるっていうことは、うん、特に男性だと、
うん、
例えば毛髪が薄くなっていっちゃったりとか、
やばい、うん、
あと例えば皮膚が乾いてきて、
うん、
例えば垂れ下がってきちゃったりっていう感じ、やっぱり見た目的にもものすごく年齢を大きく重ねてしまう感っていうのが強いんですね。
あ、それは女性の方は恐ろしいんじゃないでしょうかね、
はい、だからあの痩せるっていうことが実はあのいわゆるアンチエイジングっていう、女性だとご存知の言葉だと思うんですけど、
うん、
実はあのアンチエイジングをちゃんとしたかったら、
うん、
徹底的に痩せた方が良いんです、うん、あのそれを実践しているのがさっきも話に出ましたけど、うん、マドンナですよね、
はいはいはい、
マドンナ50歳ですからね。
ああすごいですよね、
はい、
あ
それを考える。でマドンナってほとんどそんなにあの体にそういう意味で手を入れてないんですね、うん、っていうのはあの改造してないっていう意味なんですよ、
はいはいはいはい、
自分の体を作るっていうことを徹底的に追求して、
うん、
未だに50歳っていう年齢でワールドツアーで世界中飛び回ってますからね、
はいはいはい、うん、
あれはものすごいですね。だから実際本当にマドンナは見た目も全然若いじゃないですか、
うんうん、そうですね。
日本と同じぐらいに50代の人って考えたら結構やっぱりそれなりの人生を経てきた感が
確かに
本当に。だからスポーツ選手ってトップのスポーツ選手で特にあの引退した後解説者になる方って、
はい、
現役から引退された後何年間かでものすごく、
うん、
老け込むんですよねやっぱり、
うんうんうんうん、
やっぱだからそういう意味ではとても体を使っておくっていう作業があるといつまでも若くいることもできるっていう。
ああそれは女性にとっては朗報でしょうね。
かなり大きいと思うんですよね。でも男性もやっぱりいつまでも元気でいられるっていうのは、うん、
まあね老け込むよりはそっちの方がいいですけどね。
なんで多分極端なことを言うと、
うん、
モテやすいみたいなのもありますよね、
うんうんうんうん、なるほどね。そっか、
痩せてるっていうことで本当にあの唯一のデメリットは あの、うん、あんまり体脂肪を落としちゃうと、
うん、
寒い
っていう、寒いっていうぐらいでもそれくらいだったらなんか他のメリット、まあね、いっぱいあったけど、寒いの我慢してなんか頭の回転速くなったり服は選び放題だったり若く維持できたりとかって考えたらちょっと寒いぐらいって思いますよね誰でも。
なんで楽しいこと自体がとても増えると思うんですね本当に。だからそういう意味で本当に痩せるっていうことには実はあのいいことがたくさんあるので、
うん、
歯を食いしばるっていうよりも、
うん、
楽しいことがあるので、
うん、
痩せてみようかなっていう感じでダイエットとかにトライされると、
うん、
多分すごく成功しやすくなるだろうなと思ってるんですね。
なるほどね。
楽しんだ人がダイエット成功してると思ってるので、
うんうん、
だからあの苦しんでいる人だとやっぱりあのダイエットというのもあの身をやつれさせるために頑張ってる感じになるので、
ああそうか、そうね、なんかやつれて痩せちゃった人ってまあ痩せていいなって思うとこもあるけど、でもちょっとなんか貧相よねとか、
そうなんです
大丈夫かなっていう、よかったねって声かけるより大丈夫ですかって声かけたくなっちゃうじゃないですか。
で実はの見た目よりも怖いのが、うんうん、やつれた人って実は内臓にものすごい負担がかかってるんですね。
ああ、やっぱりそういう変なダイエットしちゃうとそういうこともありえるっていうことですね。
そうですね、内臓が、うん、そしてあのものすごく痛むと、うん、やっぱり体の機能ってめちゃくちゃ低下するので、
うんうん、
やっぱりものすごく老けやすくなるっていう。
ああ、そうだよね、さっきのうまくちゃんとダイエットできたら若さを維持できるのとは真逆な方向に走っていっちゃうわけだ。
そうなんです、あの本当にさっきのうちの話で言うと、うん、やっぱり土台がボロボロになっていくわけじゃないですか、
うんうんうん、
だからどんなにあの見た目がいい状態でも、
うん、
持たないっていう、
うん、なるほどね。まあじゃあそれもあれですね、また回を改めてその危険なダイエットこれはしちゃいけないよっていう、まあ何回かこう話に出てます、同じものだばっかり食べるのは良くないよっていうのはありましたけど、他にもこういうとこ気をつけてダイエットした方がいいよっていうのはまた詳しくご紹介していただければというふうな感じで思います。まあ今回はなるべくこういろんなメリットをね感じていただければということで、こんなことになるよっていうのをいろいろとご紹介いただきました。最後になりましたが、私肩上げ、
はい、
あと伸び、ちょっと長めの伸び、
あ、やってもらってます、
と足くっつけるのは、はい、やってますが、
はい、
運動は全く、前回収録から自転車乗ろうとか思ってたんですけど、
はい、
自転車全く乗れずで、なおかつ、月1回のですね食い倒れ、はい、行ってきちゃって、
はい、
今回は、その名も豚野郎というお店なんですけど
またダイレクトな雰
囲気のあのね、豚のなんか照り焼きみたいなの、
はい、
丼にこう、はい、1枚のバラ肉かなんかを炭火で焼いて甘辛のタレで焼いたやつをですね、こうハサミでチョキチョキ多分をこう何枚かこう乗せて丼になってるんですけど、
ああもうそれを聞いただけでものすごいご飯が進む感じですね
でね、ものすごいご飯の量が多いので有名らしいんですよ。
はいはいはい。
で大中小あって、
はい、
女の人だったらもう小で十分みたいな感じらしいんですけど、
うわー、まあ、
番組的にもまあ基本的に私食べるの好きなんで大を受けまして、ご飯 500g だそうですお肉が 250g だったかな。
あの2つ合わせるとあの、うん、キロで表せるじゃないですか、 0.75kg、
うん、そんな感じの状態で食べちゃったりとかしてきた状態でございますが、まあちょっとそちらの方は、まあ、食い倒れの方でお聞きいただければと思うんですけど、なのでね、運動っていう運動できてないんですね。この番組初めてほら自転車乗ってないような気がするけど、うん、やってるのは足と、肩上げと、で先週からは伸びを加えて、伸びが良かったです、は
い、あ本当ですか、
うん、伸びそのちょっと長めにしないとっていう話はご紹介いただいて、
はいはい、
で意外とやっぱ長いですね、15秒。そう
です、あの結構やってるとしんどいんですよ
ね、はい、だけどねやっぱすごい10秒過ぎたぐらいからかな、なんかああやっぱ違うなと、僕測ってみたんですね、
はい、
多分ね5秒ぐらい、はい、今までちょっと長めで5秒ぐらい、
はい、
下手したらあ仕事終わってちょっとお茶入れようって席立つ時にうーんってやるのは 2,3 秒みたいな感じでしたね、
はいはい、
で、それをちょっと長めにちょっと維持してっていうのをやると、
はい、
やっぱ背筋もシャキッとするし、まあ、その肩のやつも結構背筋が伸びるような感じがするんですけど、やっぱり伸び15秒は効きますね。
そうなんです、かなりあの変わっていくので、実は背中柔らかくなると、
うん、
本当に人の体は痩せやすくなっていくので、
うん、
特にあの本当に肩周り背中周りが、
うん、
まずあの 積極的にダイエットのためにこれを運動したとかいうことがなくても、うん、多分そこ柔らかいと、あ、じゃあ少し動いてみようかなっていう気持ちの余裕が生まれてくると思います。
はいはいはいはい。
だからもう、でもそれ続けていただいてるだけでも実はダイエットに対して階段を、あの、何歩か踏み出している感じじゃないですか。
豚野郎言ってても大丈夫ですかね。
大丈夫です大丈夫です。あの、僕一番悲しいのは、あの、はい、すごく例えば目をキラキラ輝かせて、はい、そうですよねっていう話を、あの、ダイエットの話をしてる時に、はい、すごく、あの、感動しながら聞いてくれる方が、はい、次の週になった時に、うん、なさいできませんでしたって笑顔で言われる時が、
あ、
一番涙が出そうになる。
はいはいはい、いや、どうなんでしょう、その量的なものっていうのはクリアできてるかどうかちょっと分かんないですけど、でも、はい、ふとなんか考え事するときに、あーと思ってその足くっつけて、はい、しばらくそこでじーっとしながら考え事したりとか、
はいはい、
そんな感じでできちゃうじゃないですか。
そうなんです、そうなんです。でもそれが積み重なっていると、うん、実は結構な運動量が生まれていくので、
うんうん、
多分、あの、ある日きっと体の変化を、うん、そう遠くないうちに感じてもらえると思います。例えば、あの、歩き方が楽になったとか、
はいはいはい、
あれちょっと今まで服のシルエットが横に広がっていたのがちょっとシュッとしたみたいなことを、
うんうん、
多分まず自分で気づけるんですね。
あ、なるほどね。
気づくと、うん、痩せた方がいいって、あの、その時点から本気になれると思います。
なるべくそのなるべく大きい動きをっていうのもあったんで、歩くときに少し大股にしてみようかなとかって、はい、まあ、それは気づいたときになるべく意識するようにしてるんですけど、まあ、でも普段ね、バタバタしてると忘れちゃって普通に歩いたりするんですが、気づいたときはなるべくそんな風にしてみたりしております。まあ、体重が、まあ、ちょっと前ですけど、さっきお伝えした通り 83.6 の体脂肪率 23.9。次回収録までにちょっとウエスト測ってみようかと思うの で、
そうです、ね、
またそれもご紹介しながら、また来週お話しできればと思っております。ということで、はい、お届けしましたのは半助と
長井でした。
ではまた来週。
ありがとうございました。
ありがとうございました。